こんにちは、ピョン吉の響くラジオ。さて、今週から5週にわたって、唐川誠さんの再放送をします。唐川誠さんは長崎のご当地アイドルミルクセーキのプロデュースをされた音楽家です。それではお聞きください。こんにちは、
こんにちは、
ピョン吉の響くラジオです。今日はどなたを、ゲスト
で
しょう。
まずどなたですか。
あなたは誰ですか。
はい、私は唐川誠と言いますね。はい、北海道釧路市出身で、
はい、
東京でまあ二十何年音楽活動してたんですけども、縁がありまして、5年前に長崎に来ました。
5年ですか。
でね、いろんな活動をしてらっしゃって、で、自分でそのレベルを立ち上げてらっしゃって、はい、で、僕らも実はね、一枚、小さな空っていうね、CD が、あれを作っていただいた。
ああ、前なんか収録されたとか
言って
ましたね。
そうそうそう。
満色の。
でも、あれ、何曲ぐらいあったかね。
何曲
ですか？10曲だよね、それを。割とほら、普通、レコーディングって構えてしまうと、一気に撮らなきゃいけないでしょ。
はい、
それをね、通うとね、一曲ずつ、二曲ずつもできるわけです。それが非常にありがたかったですね。そういう仕事もなさってる、唐川さんですよ。
はい。
唐川さんは、で、北海道の時は活動してらっしゃった。
北海道の時は、吹奏楽をずっとやってて。
あ、そっかそっか。
うん、だから、そういった歌うとかそういう活動はしてなかった、
ね。吹奏楽で何やってました？
吹奏楽では、中学校の時ホルンで、高1の時クラリネット。で、高2からパーカッションで、その後はずっとパーカッションドラムする。で、東京でもドラムでずっと活動してたんですね。
ドラマーだった
んですね。ドラマーだったんですね。
すごいですね。ドラマーの方ってやっぱりそれだけリズム感がいいよね。
まあ、訓練。
手と足をバラバラなんです
よ。もう今のそのね、ゆり社長のそのスタイルだけでもダメだってわかる。手の振り方でね。
でも、あるでしょ、バラバラなんでしょ。
エレクトーンの人とね、ドラムの人は手足がバラバラじゃないと。
でも絶対無理ですね。
絶対無理です。僕も絶対それは無理ですよね。はい。まあそうやってね、いろんな音楽を知りながら、それで最終的にはこう、自分で歌を作って歌うというね。
そうですね。
これまでに何曲ぐらい作りました？
どうだろう、でもそんな5、60とかじゃないですかね、ちゃんと売ってるものに関しては。
あ、それは全部そのこういう、アルバムになってる。
はい、しましたね。
それすごいじゃないですか。
頑張りました。
それ、アルバムの枚数って今までにどのくらい？
一番新しいのは、アルバムだと5枚目で、で、その後今年シングルが出て、ですね。
すごいね。北海道からその長崎に、なんで活躍の場所をこう、ね、移されたわけでしょ、まあ、東京からね、はいはい。それはどういうきっかけですか？
それは、こちらにいた女性歌手。
まあまあ、
2名系。
はいはいはい。
それをプロデュースした関係なんですけど。
なるほど。そうそう、どういう関係かわかんないけど。まあまあ。でも、本当に長崎と北海道と違うでしょ？
違いますね。最近北海道にもまた帰るようになったんですけど、一番思うのは、ちょうど今季節があれなんで、
はいはい、
秋の日差しがね、すごい刺さるように痛いんですね。
北海道ですか？
いやいやいや、
長崎
がね。井出さんも前、ほら、北海道いらっしゃった
じゃん。一回だけ。
一回だけ。
はい。あんたすごかったですよ。
どう思います？
いや、好きにしか覚えてますね。
好きだね。今年ちょっと見よってやってみます。
でも、それだけこう気候の違うこの長崎によ。よし、じゃあ住んでやろうというふうに思ったってのはすごいと思う。
よく聞かれるんですけども、もともとその、長崎ハンカチョっていうね、時代劇があってね。
あれ
が大好きだったんですよ。
だ
からまあ、僕もともとそのあちこち東京にいた時も引っ越すのが好きでね。何かつうと5年おきぐらいに引っ越したん
で。引っ越し好きっていうのは僕もそうですね。はい、だいたい真夏になると引っ越したくなるというね。だいぶ何回も引っ越した。
東京ではそうですね。4回ぐらいやりましたね。
でも東京ってとこはまたその経済的にもすごいでしょ？そうでもなかったですか？いや、だって家賃とかでもほら、長崎も高いって言ってるけど。
長崎も高いって聞きましたね。東京の時は安いとこ選んだので、友達の紹介で、最初1万5千円の4畳半。あとは、今一番良かったなと思うのは、千葉県の船橋に一軒家借りて、そこがね、4万5千円。
そこは音楽もできた。
やりましたね、一軒家だから。
あのね、小崎寛先生、花科のね、あの方が何畳半でしたかね。三畳半かなんか、で、そのドアが、なんだよ、内側に開くから、もう三畳ぐらいで生活をしてた。
物置けない
からね。そう、物置けない。なんか、布団引けないとか言うな。そうですか。あの、それで、その、東京時代の活動と今、長崎時代の活動とは違う。
そうですね。その女性歌手2名プロデュースした縁で、うん、まあ、こっちにちょっとね、うん、レコード会社的なものがあって、まあ、そういったプロデュースの仕事できたんですよ。東京にいた時は自分が歌ってるのと、うん、あとは、日本テレビって、そこのイベントで BGM を作ったりとか、うんうん、あとは CM とか、うん、あとは、プロの歌手の人に作曲家として曲提供したりとか、うん、まあ、そういうことをやってたんですけど、うんうん、こっちに来てから本格的にレコーディングにまで関わって、うんうん、直接的になりましたよね、うん、東京時代より。
じゃあまあ最後まで見届けて、
そうですね、
商品になっていくみたいなね。
だからこっちでレーベルもね、個人事業主として立ち上げたのは、もう最終的にこういう CD を全国でアマゾンとかね、そういう皆さんおなじみのところで売るようにということで、だからそういった事務手続きとかも全部勉強して、最終的にはちっちゃいレコード会社にしたいっていうのが目的だったんで。
最近そうですね、みんなショップに買いに行かないですよね。
そうそうそう。ネットでね。
ネットで何でも買
うんですよ。
でしょ、うん、うちのなんかこう紙コップとかさ、こう皿とか。
紙コップだってことし
ない。いやいや、そう、もう絶対店行かないもんね。
ですね。
そのスーパーでも売ってるんだけど、やっぱり店。そういうなんか時代が変わってしまって、情報がほとんどね、パソコンから出てきて。
そうですね。
山口治さんと知り合えたのその5年前こっち来られて、
うん、あ、そうです
ね。なんかのきっかけで。
まあ、ギターアンサンブル。
僕が教えてた、ね、はい、弱小ギターアンサンブルがあって、本当に弱小だったんで、はい、亡くなってしまったので、はい、しまおうとしてるんですから。まあ、だからそこで若い子たちに、ギターをね、教えてたんですよ。
はい、
それで、まあ、合奏をしたりして。その中のメンバー、いろんな個性があってね。
はい、
その、女の子が歌って、そして、器用にピアノを弾いてね、
はい。
うん。そういうことでしたね。
そうですね。
うちの汚い、一遍事務所でライブをやりましたよね。
あ、ね。引っ越す前にやりましたね。
松山の
はいはいはい、
ガスコでやったんですよ。
はい、その時のつながり。
うん、ですね。ギターアンサンブルの時のつながりですね。いろいろお世話になったんで。
それで大体ね、今までの出会いでね、北海道の人と長崎で出会うってなかなかなかったですよね。